週刊日経トレンディ。
こんにちは、日経トレンディ発行人の渡辺敦美です。
こんにちは、構成担当の縫田賀です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。
はい、もう4月になりましたね。
4月ですよ、
まあ、この春からね、社会人だとか新しい会社、新しい部署っていう風にね、まあ働くことになったっていう人も多いんではないでしょうか ね、今回は働き方について考えてみようということで、ゲストの方をお招きいたしました。どうぞお楽しみに。週刊日経トレンディ、今回は働き方について考える会ということなんですけどもね。
そうなんですよ、はい、最近長時間労働ですとか、うん、過重労働といったような言葉がニュースとして大きく取り上げられることが増えました、
はい、
とっても残念なことなんですけれども、うん、ブラック企業というような言葉もある意味定着してしまった感がありますよ ね、はい。まあ、そんな中、宅配大手のヤマト運輸が、うん、労働組合からの求めに応じて荷物量の抑制を図ったり、うん、それから働き手の待遇改善のために運賃全体の値上げに踏み切るといったようなことがありましたし、
はい、
滋賀県ですね、うん、長時間労働を削減するために37年ぶりに職員の増員を決めたりと、まあ、そういうようなことが起きています、う
ん、はい。まあ、厚生労働省はね、違法な長時間労働による過労死防止への取り組みっていうのを進めていて、その一つとして是正指導段階での企業名の公表制度を強化したりしてますよね、
はい。
ただ少子高齢化によってね、労働人口が減っていたりだとか、まあ、その一方で賃金を急激に上げられないという企業のジレンマもあるわけなんですよね。
そうなんですよね、うん。まあ、そんな中で先日私がですね、はい、ある一冊の本に出会いまして、うん、でそこに書かれていたことに、まあ、とても感銘を受けたんですね、
はい。
そこで今回はですね、はい、ちょっと無理を言ってですね、はい、本の著者の方に、はい、スタジオに来ていただきました、
はい。
コラムニストで株式会社すなわち代表の前田翔太さんです。こんにちは、よろしくお願いいたします。
こんにちは、前田翔太です、うん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
その本というのが3月に毎日新聞出版から発売された、広告業界という無法地帯へ、大丈夫かみんな、というものですね。ということは前田さんは広告業界の方ということなんですよね。
はい、私は電通に2001年に入社しまして、はい、14年強の間、うん、コピーライターとして、働いておりました、
はいはい。
関西支社にいらっしゃったんですよね。
あ、そうです。配属されて以来ずっと関西支社に勤めておりました。
先日レガシー級ヒットの系譜カルチャー編というところで、はい、コマーシャルの面白かったものっていうのをいくつかご紹介したと思うんですけれども、はいはいはい、まさにその電通関西といいますと、はい、緊張とかね、
はい、
その辺を作っている大暴れ集団だったりしますけれども ね、
面白いね、作るということで有名ですよね。
うん、はい。で、その電通関西にいらっしゃった時に、はい、コピーライターでありながら、はい、名刺にはコラムニストと書かれていたんですよね。
そうなんですよ、2003年ぐらいから勝手に書かせてもらってたんですけど、うん、自分の月刊翔太っていうウェブサイトに月一遍コラムを書いてまして、
はいはい。
で、勝手にコラムニストというのを名乗らせてもらっているいたんですけども、
うん、でそれを独立されてからも、まあ、ウェブサイトを運営していらっしゃったわけなんですけれども、はい、去年の秋に書かれた一本のコラム、はい、それがこの本書と同じタイトルの広告業界という無法地帯へと、まあ、いうものだったんですけれども、うん、これがまあ SNS を通じて一気にバズったんですよね、うん、
はい。まあ、電通の、ね、新入社員の自殺の問題から、うん、はい、労災認定されて、はい、いろんな報道がされる中で、まあ、僕が電通で働いていた人間の立場として、うん、電通の会社としての対応も良くなかったし、うん、報道の着眼点にも、おかしなところがあって、うん、ちょっといても立ってもいられずという感じで書いたコラムが、その広告業界という無法地帯へというものでした、
うんうん。で僕はもともと放送局に勤めていて、まあ、広告部門にいたもんですから、まあ、そういうこともあってふむふむとこう読んでいたんですけれども、うん、その後、まあ、それが書籍化されて買って読んでみたんですよね、うん、実際こう書店でも今わーっと平積みされていたりしてですね、はいはい、売れてるなという印象があるんですけれども、はい、これを読んだ時に僕ちょっと一つ危機感を覚えたんですね、うん、その例えば暴露的なものを期待して読むだとか、あるいは広告業界の話だから読まないみたいな、要するに自分とは関係ないこととして読まないといったような、そういうことになってしまうと、この本が訴えたかった本質っていうのはこう 見えなくなってしまうっていう印象があったんですよね、はいはい、っていうのは要するにそのこの本に書かれていることっていうのは、うん、日本の会社企業だとか、うん、そこで働く人々全体の問題をこうしっかり指摘しているものだというふうに思ったんですよね、うんはい、実際その読者の方って広告業界ばかりではないんじゃないかというふうに思ったんですけど、うん、いかがですか、
はいええ、あのそうなんですよ、あのお読みいただいた方からは、うん、うちの業界も一緒やと、うん、それから若手のデザイナーは必ず読んでほしいとか、うん、あのどの業界の人も若い人は読んでほしいっていうふうにあのおっしゃっていただいてますね、
うん、あの最初の第一章で広告業界ってこんなところよみたいな話とか、うんまあ、エピソードとかいっぱい出てくるんですけど、うん、そのいいことも悪いことも最初元放送局員の立場で読んでて、うん、全く同じじゃんと思って読んでたんですよ、うんうん、なんですけど読み進めていくとだんだん分かってくるんですけど、うん、あこれってホニャララ業界だからっていうその固有の問題じゃないんだ、うんうんうん、あるいは特定の企業の固有の問題じゃないんだ、うんうん、日本人の働き方の問題なんだっていうことにこう見えてくるものがあるんですよね、はいはい、だからこそその例えば特定の企業をブラック企業としてやり玉に挙げたりっていうのはむしろこう問題を矮小化することにしかならないっていう印象があるんですよね。実際前田さんもその電通のことだとか広告業界のことというところで書こうと思ってらっしゃらないですよね。
そうですね、やっぱり電通って会社は国内だけでも6000のクライアントがいて、うん、まあ言ったら日本中の会社とお付き合いをして、
ね
一緒に仕事をして成り立ってる会社なんです、ねうんまあ、電通が何かものを作って売ってるわけではないんで、うん、もうあらゆるその関係性の中で、うん基本的には楽しく仕事をしてるんですけど、うん、その中でこう苦しんでしまう人とか、うん、追い詰められる人が出てきてしまったわけですよね、
うんうんうん、あのその中で序章に印象的な表現が出てきます、うん、あの恐ろしいのはどこにでもいる普通の人たちっていうところなんですけれども、うん、ここはすごく重要な指摘だと思うんですが、
うんそうですね電通っていうのはこのインゼンタル力を持ってるとかなんか実態が見えにくいんで、うん、あのイメージだけで語られるんですけど、はいはいはい、だけど中身にいる人は本当に普通の会社員だし、はい、一生懸命仕事をしようと思ってるし、うん、そのクライアントの企業日本中の企業の人たちだって、うん、基本的には、うん、あのいい仕事をしたい、うんお金を儲けたい、うんっていう風に思って働いてるだけなんですけど、うん、そこでいろいろおかしなことが起きるっていうのがあの日本人の問題の核にあるんじゃないかなと思ってます、
う
ん、
そうですねだからその中で指摘されるものの一つとして企業の意思決定の曖昧さ、うん、あるいは権限以上の問題っていうのが出てきますね、うん
そうですね誰が何を決めるのかとか私の仕事はここまでだとかここは人に任せようとかっていうのはすごくあの下手くそだと思うんですね、うん、日本人は、
うん、
で偉い人はいつ誰に何を言ってもいいような、はいことになってしまうっていう組織が多いと思うんですけど、
はいはい
まあ、それによってこう下の人が苦しむ若い人が苦しむっていうような現象が起きてると思うんですね、うん、
実際その広告の仕事の中でも例えば撮影が終わった後だとか、うん、あるいは新聞広告がもう完成して、新聞実際に印刷してもらうっていう段階になってからひょいっと全然それとは違う注文が入って時間のない中ギリギリの修正対応を迫られるみたいなことがあると思うんですよね、うん、実際前田さんもそういうご経験ってありますか？
そうですね何度もありますねでまあそれに対してこうなかなかね日本人っていうのはまあ人がいいといえば人がいいし、うん、悪く言えば従順なんで、うん、いやそれはちゃいますぜっていうふうにね、うん、こうなかなかこう意見を衝突させないんですよねで黙ってこう聞いてしまって、うん、で徹夜してやるという風のがまあ言ったら美徳みたいな感じになってしまってますからね、うん
だからその中で本の中にも書いてありましたけれども例えば広告主の担当している営業マンはお客さんのことを思ってギリギリまで何とかしてくれって言っている、
はいはい、
で片やクリエイティブの人たちっていうのはその後ろにいらっしゃるデザイナーさんだとか印刷会社さんだとかそういう協力会社の人たちのことを思っていやもうその段階は過ぎたでしょって言ってもう本当にこう戦わなきゃいけないみたいなシーンとかも出てくる、はい、その一つの社内でもジレンマがあったりして、うんうんうん、でこうどんどん波及していくっていうところっていうのは確かにどの産業でもあるんじゃないかなっていうふうに思ったんですよね、
うん、
でもう一つその中で出てくる指摘としてすごく大事だと思ったのが、うん、プロフェッショナルに対するリスペクトがないっていうところなんですよ、
うん、
これなんかは特にその広告表現というようなところでよく出てくるような印象がありますね、
はい そうですね、広告作ってる人たちは決してアーティストではないので、うん、そういう種類のリスペクトを求めてるわけではないんですけども、はいはい、でもそれぞれ専門があって、デザインを勉強してきた、コピーライターは言葉を学んできた、写真家は写真を持ってきた、っていうような、ものでないもの、無形のものを作ってる人たちへのリスペクトっていうのはすごく日本は低いと思ってて、はい、でもやっぱり誰でも言葉は喋るんですけど、でもそのコピーライターが持ってるその言葉の能力っていうものに対してはもうちょっとリスペクトがあっていいんじゃないかな、こうデザインをできる人に対するリスペクトっていうのは、ね、すごいものを作れる人と同じようなリスペクトを求めてもいいんじゃないかなっていうのが僕の思いですね。
それもやっぱり権限以上の問題と共通してるんですよ ね、
そうですね。
プロにプロの仕事を任せればいいんですけれども、そのいやここでもう一回この行足しとこうかだとか、この形をもう少し何とかしてくれんかっていうふうに、こうスケジュールとは違うところ、あるいはそのお互いに確認したはずのもののところから飛んだところでピョッと入ってくる、でそれにみんながこう翻弄されていくっていうのって、その不幸な環境を自分たちで作ってしまっているっていう印象があるんですよね。だからそのいいものを作ろう、いいことをしよう、世のためにきちんと働きかけようってみんな思ってるはずなのに、その権限の異常だとか意思決定っていうところが曖昧になっていくがゆえに、みんなで混乱していく、でみんなでこうどんどんこう追い詰めていっちゃうっていうところっていうのがどこでもあるんじゃないかなという気がするんですよね、
なんて言うんでしょうね、それぞれがプロで、でなんかすごいお聞きしながら、その自分でも耳が痛いなっていうところもあるわけですよね。その思い当たる節があるっていう、で例えばそれをこう言われると、その権限異常っていうところもすごく重要で、おっしゃる通りすごい曖昧なところっていうのが、今自分で振り返ってみてもすごくあって、
はいはい、口出すなって言ってるわけじゃないんですよね。
そう、
口出してほしいんですよ、大事なところでは、だけど今じゃないしそこじゃないだろうっていうことがあまりにも多いってね。
そうなんですよね。黙っといてくれとは思ってないし、はい、むしろ本当に力を貸してほしい、実はみんな同じ方向を向いてるわけじゃないですか。この商品を売りたい、あるいはこういう表現をしたいっていうところでみんな同じ方向を向いてるはずなのに、そのここで言わなきゃいけないっていうのがなされていない、ここではもう言っちゃいけないっていうところで言っちゃうだとかっていう問題ってやっぱすごくあるなというふうに思いますね。
そうですね、上の人が判断するべき部分っていうのは必ずありますからね、あとその現場の人が判断するべきところ、そういうのがこうごちゃごちゃになってるっていうのがね、おかしなところですね。
そうですね、そうですよね。
それって多分私たち一人一人の心がけの問題になってくると思うんですよね。
あとはですね、コミュニケーションだと思うんですよ。だからなんかね、昔に比べてって言っちゃいけないのかもしれないけど、すごい会話が少なくなっているっていうか、忙しすぎて。
そうなんですよ、
いやもう全くそれ指摘されてましたね、ほら、電通時代のエピソードの一つとして、朝、仕事が始まって、なんとなくこうみんながじゃあお茶行こうかって言って、お茶を飲みながら問題点だとか進捗状況だとか、そんなものを共有する時間が昔はあったっていうふうに書いてらっしゃいましたね。
そう、それがいつの頃からかなんかなくなって、みんなカタカタカタカタパソコンを打つオフィスになって、ちょっとねお茶しようやって言いづらいような ね、雰囲気になってきましたよね。
だからそこで本当にさっき言ったみたいに、だからずっとなんか意思がこう目指すとこは同じなんだけど、こう違う方向に行ってて最後の段階でそれが判明するみたいなことがよく起こりがちですよね。
だから上下、そのよく職場内のコミュニケーションって問題になるんですけど、その上下のコミュニケーションっていうのもきっちり取っておかないと、だからこそステップ違いが起きたりだとか、そんなことになるのかもしれないですよね。それをこう象徴する表現としてですね、この前田翔太さんのご本の中で、ややこしいおっさんにならない、
ややこしい
言葉が出てくるんですよ。
本当面白いですよね。ややこしいおっさん
ややこしいおっさんがね、日本社会に多いんですよ。
めちゃめちゃ実感こもってますよ、
もうそういうおっさんにだけはなるまいと思って僕は生きてますけど、
ややこしいおっさんっていうのはもうちょっと具体的に、ちょっと例えばどういうふうに、
自分が正しいという思い込む力が強いんですよね。それでやっぱり成功してきてるから、その人たちはある程度、だからやっぱりこう自分を疑うことを知らないというか、俺が言ったことはこうだと、で あんまりね、いろいろそれぞれ事情があるんですけど、予算とか納期とか、はい、それを知らずにね、はい、これはこうこうせって言って、はい、でこう現場の人が困る、はい、若い人がこうシュンとしてしまうという、はい
はい、あの実際そのややこしいおっさんは成功事例、成功体験がちゃんとあって、
そうですね、
だからこそ良かれと思ってこうした方がええんちゃうかってこう言うわけなんですけれども、例えばそれがもうトレンド自体が変わってしまっているだとか、はい、市場環境が変わってしまっているだとかっていうことも往々にしてあり得るわけですよね。だからこそ今現場最前線で働いている人たちとのその向き合い方みたいなところっていうのも精査する。それをまあ前田さんの場合はその自分を疑うことっていうふうに指摘していますけれども、そういうスタンスみたいなものっていうのが必要になってくるのかなっていう感じはしますよね。
自分を疑うっていうのは要するに例えば過去成功しててもその成功は違うじゃないかっていうふうに思うってことですか。どういうことになります、自分を疑うっていう
のは。まあやっぱりこう部下なり若い人をもうちょっと信頼してもいいんじゃないかなっていう。でやっぱりそのおっさんが急にこうやって言うことっていうのはもうすでに現場の議論の中で済んでたりするんですよ、
はいはいはい、
この話はもうしたからみたいな、よくわかるでしょ。
わかります、
そうなんですよ。でそれをね、こう無視してというか、あんまり自分を疑わずに押し付けられるからね、やっぱり若い人たちはかわいそうですよね。
その若い人たちかわいそうっていうふうに前田さんおっしゃるんですけれども、本の中ではですね、ややこしいおっさんをややこしくしないっていうのは若い人たちの責任でもあるんだよっていうふうにきちんと指摘されてます、
そうですね。これは割と電通関西支社の文化なんですけど、東京に比べてもう上の人にむちゃくちゃ言うんですよ。何抜かしとんだみたいなね、うん、こういうツッコミをねもう全然入れるんですよ。
なるほどね、大阪だから、だから、逆にそういうのがあるってことですよね。
それちゃうやろって言いますから、割とこうまだねこう家庭的な雰囲気というか、はいはいはい、あったかい雰囲気は残ってる支社なんですけどね、
それが言えないんですよね、普通だとね。それ違うだろうと
かね、ないですね、
違うだろうって心の中で思っていても入っていってしまうっていうことですよね、
だその祭り上げてしまうである意味遠ざけていくことじゃないですか、うん、祭り上げておいて、うん、はいはいはいはいって言ってこう、うん、聞かないようにするって一つの処理の仕方ではあるんですけど、うん、それによってコミュニケーションが断絶したりだとか、うん、あるいはその繰り返しになりますけれども、そのスケジュールの破綻の一つの原因になったりだとかってするところがあるので、うん、その上が考えなさい、ややこしいおっさんをちゃんと考えろよっていうことではなくって、ややこしいおっさんにしないための考え方っていうのも現場で考えないといけないっていうことだと思うんですよね。だから第2章の最後にですね、行政や企業や労働組合がいつか全てをきれいに解決してくれると思ったら大間違いだ、僕らの世代で僕らが終わりにしないといけないっていう言葉があるんですけれども、まさにそのことで、やっぱり上司も部下も現場も経営もみんなが一緒になって考えないと、今のこの日本の働き方っていうのは変わっていかないっていう大事な示唆だと思うんですよ。
そうですね、置かれてる立場はそれぞれ違うんですけど、やっぱりそれぞれが自分の現場でできることを少しずつしていかないと変わらないし、また同じことは起きるし、そういうふうに思ってます
ですよね、週刊日経トレンディ、今回は働き方について考えようということで、広告業界という無法地帯への著者である前田翔太さんを迎えしてお話を伺っています。後半も引き続き皆さんとご一緒に考えていきます。
さて前田さん、第4章ですね、この章の表題がすでにね、お客様は神様かというものなんですけれども、この最初のところで、オレゴン州のレザーショップにあった看板の話題っていうのが出てきますよね。
はい、そのレザーショップに入ってたところ、レジカウンターのところに、私たちはどなたであってもサービスを拒絶する権利がありますっていう、こう宣言のような張り紙がしてあって、はい、でこれを僕見て、あ、アメリカ人って面白いなと思ったんですよね。日本人だったらどのお客様の満足も保証しますって書くんですけど、拒絶する権利がありますって書いてあるんですよね、
確かに面白いですね、
でもこれって本当に日本の消費者の問題を指摘する言葉になるんじゃないかなっていう気がするんですよ。ご本の中にもですね、私たちが日々暮らす中でやってしまいがちな不寛容、これについてこうすごくこう指摘がしてあるんですね、金を払うことへの不寛容、不便なことへの不寛容、 他人のミスに対する不寛容、うん、他人の成功とか幸せに対する不寛容みたいなものが指摘されてました、うん、例えば、うん、この間ツイッターで見て戦慄したんですけれども、電車が遅れていると、うん、そしたらその電車の乗客がそれに対して文句を言ってたと、うん、1分遅れるごとに10円払ってほしいよね、うん、っていう会話を聞いて、うん、あんたんたる思いになったみたいなツイートを見て、うん、僕もあんたんたる気分になったんですよ、何を言ってるのっていう、
そうですね、僕なんてもう遅刻の常習者ですから、電車が遅れてもやった遅刻の理由ができたっていうふうに思うんですよ、それはね、こんな正確に来る電車世界中ないですよ、
本当ですよね、
でもそういうもんやと思って、うん、ね、宅配便だって道が混んでる時もあれば荷物が多い日もあるわけですよね、うん、そもそもそのお客様は神様ですっていうのは南春夫さんが言ったとされてますけど、はいはい、あれ南春夫オフィシャルサイトに書いてましたけど、彼はそういう意図で言ったんじゃないんです
よ、違いますよね、
神様の前に立つような雑念のない澄み切った気持ちでいないと私は芸を完璧にできません、うん、ですから、うん、お客様は神様のような、はい、ものなんです、はい、っていうふうに言ってるんですよ、
だあくまでも自分が純粋に仕事に臨むための気構えであったはずなのに、はいはい、俺たちは神様だろっていう態度で企業に接してしまう消費者の姿勢、うんうんうん、これはまさに私たちの問題 で、うん、で私たちがそういう要求の仕方をする、あるいは不寛容であるっていうことが会社をどんどん追い詰めてしまう、うん、だから例えばそのこの間の回でも指摘しましたけれども、広告の表現がどんどんどんどん曖昧で当たり障りのない暴れないものになっていく、で僕ほんとでっ嫌いなんですけど、 CM 上の演出ですってこう下に入ったりするじゃないですか、っていう配慮をしなくちゃいけない、
ね、誰もドキュメンタリー見てると思ってないですよね、
そうですよね、確かにね、でもなんかある時から突然入るようになりましたよね、
そうですね、誰が発明したのかね、うん、
だからまさにその今会社の中をどんどん苦しくしているのって、それはやっぱり私たち一人一人の消費者の意向っていうところってあると思うんですよね、うん、
だからねやっぱあまりにもね便利になって当たり前っていう風にこう、それが当たり前だと思っちゃってるので、それこそ宅配便でも自分も反省しましたよね、やっぱり本当にその届くものだとかね思ってるじゃないですか、あとコンビニは24時間空いてるものとかって、それが当たり前に今なっちゃってるんですけど、本当は当たり前じゃないってことなんですよね、その裏にどれだけ、まあ、企業努力って言いますかね、そういうのがあるかっていうことをちゃんと知らないで、なんか偉そうな態度になっちゃってるっていうところはすごく反省しなきゃいけないですよね、
やっぱり荷物もこうね、誰かが箱に詰める人から車運転して配達する人がいる、電車もそうで、車掌さんが運転手さんが動かしてるっていうのは、その自分が受けてるサービスの向こうに人間がいるっていうことを想像できなくちゃ息苦しくなりますよね、
なるほど、そうか、何でもそのインターネットでポチッと押せば、翌日に商品が届く時代になって、そこに介在する人、人間が見えなくなってるっていうのはあるかもしれないですね、
自動ちゃいますからね、
そう自動だったらいいですけどね、そうなんですよね、裏でものすごい人となんかいろんな手間がかかってるっていうことをね、
そうですね、
だから例えばプレミアムフライデーっていうのが2月から始まりましたけれども、うん、その楽しみ方っていうのを、ただ単純に、いや、おかみがそんなこと言ってるだけだろみたいな冷ややかな目線で見るのではなく、私たち働いてる人間自身が、じゃあどうやったらみんなでプレミアムフライデーにできるかねと、じゃあこの業務はもう来週にしようよだとか、この納期に関してはプレミアムフライデーが引っかかるから、じゃあ3日バッファ読んで、じゃあ来週の火曜日ってことにしとこうよだとか、っていう風なこう現場の努力みたいなものもあって初めて成立すると思うんですよね、
そうですね、プレミアムフライデーは政府が労働者に対して、せっかくこういうものを用意するからぜひ使ってよっていう風なプレゼントみたいなもんなんですけど、でもそれ以外にも日常でね、やっぱり苦しんでる若い人とか、同僚とかがいたら、お前大丈夫かとか、ちょっと飲み行こうやとか、気にすんなよっていう風に言ってあげることが、一人の殺されかけてる人を救うことができるかもしれないっていうふうに思います、
電通の問題がこう大きく取り沙汰された時に、はい、電通の人たちがこう指針としている鬼実測、うん、これがすごくやり玉に上がりました、うんうん、ただこれを作った電通第4代社長の吉田秀夫さんってとても有名な方ですけれども、うんうん、この方は同時に休むことの大切さも訴えてたんですよね。
そうですね、鬼術則ばっかりがやっぱりこう注目されますけど、同時に吉田秀夫は広告というのは肉体も精神も酷使する大変な仕事だから適当な休息をしろというふうに言って不節制などを戒めてるんですよね。
そうですよね、ここにメモをしてきたんですけれども、うん、広告の仕事は最も厳しい頭脳作業であり、電通の仕事は苛烈な競争の中で推し進められねばなりません。常に精神と神経に適当な休養を与えるよう心がけていないと倒れてしまいます、うん、第一にできるだけ睡眠をとることです、うん、夜更かしを重ねるのは広告の仕事の難しさ大切さを知らぬものです、うん、近頃焦燥優位にして病に倒れる者が多いのは誠に遺憾です、うん、志半ばにして挫折する本人も残念でしょうが、現在広告界の大事に任じておる電通はたとえ一人の戦力でも失ってはならないのであります、うん、だから本当に一人一人の健康のことを、うん、その鬼術則を作った人本人が指摘してるんですよね、うん、ちゃんと寝なよ、君がいなくちゃダメなんだよっていうふうに言ってる、うん、だからこの全体っていうのをこうきちんと見て問題を矮小化しないというのはすごく大事なような気がしますね、うん、だから繰り返しになっちゃうんですけれども、人ごと、うん、あるいはブラック企業で起きたことっていうふうに思うんじゃなくって、うん、私たちの消費者としての姿勢、それから働く者としての考え方、うん、そのものをこうきちんと考えていかないといけないなというふうな気がしますよね。
僕は電通 OB として、まあ、非常に、ね、電通のこの取り上げられ方っていうのは残念だと思ったんですけど、でもやっぱりそれをこう働く人たちがこう自分のことに置き換えて、こう自分の環境を少しでも変えていくような何かを受け取ってもらえばいいなと思いますけどね。
そうですね、広告業界という無法地帯への最後の章、終章にはですね、このような言葉があって、それで締めくくられています。嬉しい時は笑え、ムカついたら怒れ、悲しい時は一人で泣け、助けてほしい時は差し伸べられた手を握れ。厳しさを増す一方のこの社会においては、あなたが人間らしく振る舞わないと人として扱われないんだぞ。今さっきのそこに全て人が関わってるっていうのを忘れちゃいけないっていう前田さんのご指摘もそうですけれども、その私たちが人間らしさっていうのをきちんと追いかけていかないと、システム全体も人間らしさを失っていくっていうことですよね、うん、
これ実は僕が電通を辞めるときに、自分の部署の百数十人の前でスピーチした話なんですね。で、まあ、特に若い人たちに向けて言ったんですけど、やっぱりこう精神を壊して仕事を休まざるを得ない人たちとかって真面目な人多いんですよ。
そうですね、
それで仕事もよくできるし、
そうですね、
だからいろんな仕事を任されてパニックになっちゃうんですけど、だけど彼らに対してもう感情むき出しでいろよと、それは人間なんだから悲しい時もあるし嬉しい時もあるでしょうと、だから黙ってパソコン打ってるだけじゃなくて、感情むき出しで辛かったら辛いと言えと、で助けてほしかったら助けてくださいと言えと、いうふうなことをね言いたかったんですね。
ですよね。
すごく心にこうなんか響くこの自分っていう、
私も
本当にこの本を読んでてももうなんかこうピタッと手が止まるぐらい、この言葉っていうのは多分そこにいた、ね、皆さん若い人たちもみん なんかものすごい感銘を受けたんじゃないかなって、直接その言葉を聞いた皆さんっていうのはね、そういう気がしますね。
だからこの4月からね、新しく働き出す社会人とかは、はい、あんまりこう実感湧かないかもしれないですけど、うん、ぜひ読んでほしいし、このデザイナーの人たちからそれ以外のどんな仕事の人たちでも、手に取ってほしいなと思います。
そうですね、結構真面目で骨太な話を今日はしたんですけれども、はいはい、実際にはですね、めちゃくちゃおかしなこといっぱい書いてあるんですよ。
そうですね、
言うとネタバレになるので、
あるあるっていうのはこのエピソードを読めば読むほど、あるようなこのうちのこの周りでもとか、多分その業界を問わず絶対どんな業種の人でもどんな仕事にしてる人もあるあるっていうのが絶対いっぱい出てくるんですよ、
はい、でそ
れで
ね
思わずなんか心の中でクックッと笑いながらも、あるいはうーんっていうふうにね、こう面白く読めつつ読み進んでいくと、最後にぐしっ とこうさっきの、ね、言葉がこう、ね、
おっしゃる通り
胸に刺さってくんですよ。
そうなんですよ、うん、だあの笑って泣いてあの最後に骨太な結論っていうのをこう持てる一冊ですので、あの広告業界とは書いてありますけれども広く考えていただきたいなというふうに思います、うん、この広告業界という無法地帯へ大丈夫かみんなは毎日新聞出版から発売されております。あとあの月刊翔太で検索すると前田さんのコラムサイトも出てきますよね、
はい、
ということでですね、まあ、今回は年度始めだからこそ働き方について考えてみようということで広告業界という無法地帯へ大丈夫かみんなの著者であるコラムニストの前田翔太さんにお話を伺いました。前田さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
今週の週刊日経トレンディいかがでしたでしょうか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けしますということで、はい、あの本当にこの番組の枠の中だけでは語りきれないぐらい面白いことも、うん、あの骨太なことも書いてある本ではあるんですけど、うんうんうん、なんで僕がこれを紹介したいと思ったかっていうとですね、はい、僕31の時に、地方の放送局から東京の放送局に転職をしたんですけれども、はいはいはい、転職して半年でですねうつ病になってしまいまして、で4ヶ月休職してトータルでは1年半、うん、あの寛解するまで時間かかったんですね。
そうなんですね。今初めて聞きました、ね、
そうなんですよ、はい、でたまたまそのいいお医者様に出会えたので、まあ、治ったっていうのもあるんですけど、うん、それ以上に職場の仲間も支えてくださったし、それこそその電通とか博報堂っていったような広告業界の人あるいは広告主のお客さんみたいな人たちみんなが支えてくださったんですよ、で本当は世の中ってそんなに悪いものじゃないんだと、そんなに辛いはずはないんだっていうのを知っていただくためにも、うん、ぜひこの本を読んでいただきたいという思いがあったんですよね。すみませんちょっと思い入れちょっと強すぎたんですけど、
いやいやもう本当にあのそこがねそこがあったから余計にちょっとそのね皆さんにお伝えしたいことっていうのが伝わってきましたね。
そうですね、はい、あのぜひ読んで、うん、元気になる一冊なので、うん、あの元気にこの春からまた頑張っていきたいなというふうに思います。
はい、週刊日経トレンディ、それではまた来週お相手は渡辺敦美と
縫井隆でした。